でそんな朝礼台からダイブしてそれをキャッチして、うん、よくやったみたいな感じになってでレプテリアンが、うん
うん、本気出すこれで。
そうですね、
皇帝の周りを確かレプテリアンたちに囲まれたりしてな
かった。いや、あのまず裏宇宙の悪の帝王の使者のなんとかってやつに依頼した、多分発注したんですよね、うん、裏宇宙法みたいなもの、うんうん、だからあれ何なんだろうなって
表現、あそこよく分かんなかったんだよな、
うん、とにかく裏宇宙が襲ってくるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう裏宇宙って
あれは
ここでその設定ぶっ込むのっていう、
うん、幕空間みたいなもんですよね。
ですよね、
多分ね、
うん、ギャバン的に言うと、うんうん、
のなんか塊みたいなものがこうファーって赤黒くなって世界が、うん、で UFO 学園の敷地をズンズンって襲っていって、であれに巻き込まれたら裏宇宙にいても二度と帰ってこれないよってヤギが言って、うん、おめえなんとかしろよって感じなんですけど、
ヤギ役立たねえんだよなこいつ
ヤギ星人はね。
で結局巻き込まれちゃうんですよね、うん、でその5人がわーって裏宇宙に落ちていって、うん、でハッと気づくとまた天才塾の前にいるんですよね、
うん、いつものね遊んでた街なんで、うん、そうそうそう、でも様子がおかしい
ね、ええ、なんかちょっと暗い感じで人がうつむいて通行人が歩いてて、うん、でドーンとぶつかって、うん、ああすいません、う
ん、で振り向いたらうわーでバリバリバリっつってレプタリアンになっちゃって、
そう街行く人全員レプタリアンだったみたいな、ええ、ちょっと悪夢的なね、
そうですね、
感じになって
ゾンビ映画かみたいな、
そうそうそう、うん、でもうその街中全員レプタリアンの大群がわーって囲んで、うん、5人囲まれて、もちろんね人間とレプタリアンの力の差は歴然ですから、
うん、あれ絶対絶命じゃん、
あの男3人でこう女の子2人守ってるのいい絵でしたね、
うん、で、うん、まあただまあそんな男たちの力も及ばないから、うん、
及ばない、
ああもう死ぬなって、はい、
もうこれこのままあれだ、あの資料の餌食みたいになっちゃうなって、うん、俺の臓物で死ねえみたいな
感じになってっていくのかと思ったらふっとね、自分の真実をすれば知れば最強なのに、
そうっていうあのシーンがね、
あのナイアガラの滝で聞いた、
そうそうそうそう、
あの言葉がハッて聞こえて、
それで
そうだそうだ俺最強だって、うん、なんか腕がなんかすごいムキムキなんだよ毛だらけで、
う
ん、
レイ君までしょって
そのレイ君が主人公覚醒するんですよ、うん、ハッバーンってレプタリアンぶっ飛ばしてえって見たら、もうマッチョ、
うん、そう毛だらけのマッチョにな
って、自分の胴体の太いぐらいの腕になってて、うん、えと思ったらバリバリバリバリバリバリって
孫悟空になっちゃう、
そう孫悟空のスーパーサイヤ人3と超人ハルクを足した、
うん、足したような、
そうですね、まあ、ハルクですよね、うん、あの感じはね、
うん、毛深いハルクになって、
だっていや確かにさ、お前子供の頃、子供のお前がさ最強になれるよって言ったのはあれはその何でも夢が叶える力が持てるよっていうことだと思ったじゃん、うん、
概念的なものかと思ったらマジで、
マジでパワー持っちゃって、
長平和バスターズみたいな意味合いなのかなって思ったら、うんうん、最強って、いや普通に、うん、ドラゴンボール的な最強、最強、
あシンプルに考えてそこ
だから前世がなんかが、うん、あのナイガラの滝にいた孫悟空の石像だったんでしょうね、
うん、ああそういうことか
に先祖返りして、で超強い、
ね、まあ、で驚くじゃないですか、だってジンタンがすげえ強くなったみたいなもんですよ、うん、何ですかそれ、
もうバッタバッタと、
そう
レプテリアンたちをなぎ倒していくと、わあとてもかなわねえって、で今のうちに逃げる、あ違う
今のうちに逃げるぞ
大柄になってる、
大柄声になってる
ちゃんと工夫してるんで、そこら辺もで別に逃げなくてもいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、逃げるぞっつって、うん、路地裏の方にみんなで入っていってビルの屋上まで行って、うん、で、まあ、ビルの屋上にどんどんどんどんレプテリアンの大群が登ってくるの、
そうそう、
バッサバッサとやっていって来るんだけど、まあ、意外と弱くて、うん、足掴まれてビルから落ちちゃって
そう、ああって
変身も溶けちゃって、うん、あれ
びっくりする、変身溶けちゃう
全然最強感が、
うん、ないよね、うん、でまあああもう死んだ、
もう絶対絶命じゃんって、もういけると思ったのに、そうそのレイ君の変身が封じられちゃったらもう終わりだよね、
だから、まあ、 ぶっちゃけ言うとあんまり意味ないんですよ、うん、一回危機を脱出したぐらいの効果しかない、
うん、あれって
そうでもうビルから落ちて絶対絶命かと思ったらさなんかドラゴンがね
そう
さっき言ったやつですよ
飛竜が、
ね、
なぜかドラゴンが飛んでくるんだよね
そうクオリティの低いドラゴンが飛んできてで助けてくれるんですよ、
うんでまあ、ジュラシックパーク的なことですよね、ティラノサウルスが
出てく
る
いやティラノサウルスは伏線あったじゃん
そうジュラシックパークもジュラシックワールドもちゃんと伏線があるんだけ ど, ですけどこっちは一切伏線なし で,
なしで
ドラゴン、
ね、何急にっていう、うん
そうなんだよだからレプタリアン的なそういう、
うん、
あの宇宙サイファイ的なさ世界観からも逸脱するんだよね、
うん、
ファンタジーでやってくるからね
、うん、いや本当にだからファンタジーもののドラゴンですよ、
うん、
誰で来て火吹いてギャーってなって、うんでみんなあのドラゴンの背に乗って裏宇宙から逃げるぞっつって、うんええ、でドラゴンは普通にいいドラゴンで、
うん、
みんなを逃がしてくれて、うん、でまた一回学園まで戻るんですね
そうそうそう
皇帝に戻って、
うん、
でああ助かったって思ったらドラゴンもヒューンって人間に戻ってで俺夏美ちゃんだと思ったんですよ
ああ
夏美ちゃんは覚醒して、
はいはいはいはい、
そのねあんだけメンヘラの弱い女の子だったけど、
うん、
シンはこんなに強い、
はいはいはい、
みんなを助けるための、
うん、
言いそうだもんねここ私の伝説はドラゴンとか言いそう
ドラゴナイドラゴナイってどうせ世界の終わり好きでしょこいつ
どうせ好き
どうせ好きめっちゃ泣いてるから、うん、聞きながら、
だと思ったら、
うん
意外な人物だったんですよね。
担任だったん
だ。高峰先生、
うん
あの。もうこのラジオ聞いてる人でも忘れてると思いますけど、クラス名、クラスの担任の体育会系の、
うん、
あの自由研究どうすんだって。
この辺がおかしくて、用務員丸井とかね、担任高峰とかね、もう意外すぎて困るって。
意外ってだから、あ、そこで来たから意外で、うん、思うのなかったうまいなって感じじゃなくて、
うん、
いや全然今まで出てこなかったから忘れてたから、
うん、
意外なだけで
うまくともなんともないよっていう
だから本当に今極端なこと言えば推理小説で犯人が今まで一回も出てきてこなかったやつが、うん、僕は犯人ですって言ったらそれは意外だけどさ
意外だけど
それは意外だけどさっていう
ルール違反すぎる
そう、まあ、確かにあの序盤でちょっとあいつレポタリアンじゃねえみたいなシーンは
うん、
なんか
まあまあもちろんねまあまあまあ
一応あったけど、うん、
ただ伏線を回収しないのも多いから、
うん、
伏線回収しないんだろうなってこっちは思ってるんですよ、
うん、
回収しないと思ったらするんだっていう、
するんだそう
普通の映画にはない驚き
そう しない伏線も多いくせにこんなとこだけするんだ
そうそうでもこれはあれですよまた僕は動的立場から言わせてもらうとレプテリアンと対抗するドラゴニアンですから
うんうん
いるんですよそういう、いいレプテリアンを、
うん、
トカゲ人間の中でも人類の味方をしてくれるやつらはドラゴニアンって
ああそういうのはいるんですね
いるんです
へえ
だからそこは元ネタですよ、
うん、
だからドラゴンになって助けてくれるっていう、
うん、なるほどね、う
ん、で高峰先生なんで竜になってえなんなんどうしたんですか、
うん、みんな言うよそれ、うん、
説明は後だ
いや今
どうしたっけ説明は後だわなかなか使い勝手のいい、
う
ん、いいセリフですよ ね、
ですね
あのこんなこともあろうかと思ってと同じぐらいのご都合主義的な、うん、どんな意外なことしても説明は後だって
後だって言えますからね、うん、
で結構ね皇帝のフェンスの向こうから、
うん、
レプテリアの大群がガシャンガシャンガシャンって、う
んでこのなんだ、裏宇宙を打破するためには、光の神のを信じるんだみたいな、
うん、
そんなこと言ってたんですね、
うん先生ちょっとあの仏像みたいな顔になってね、
うん、
仏教的な顔になって祈るんだってこう両手合掌して、
ねうんうん、
そうすればまあ大丈夫だみたいな感じになって、
うん、
5人がファッて祈ったらファーってちょっと黄金空間みたいなところに行ってであの辺僕も記憶にないんですよあれもう完全にドラマがだれてるところで、
うん、
鮫島さん寝てたでしょ
寝たあまたお説教パート始まったのま, またもうつまんないことずっと喋るからそこ
古川さん覚えてます
いや見てたけど大したことは言ってないはずですよ、まあ、その
普通にいいことを言ってるだけ
です、ね、普通にいいことを言ってるだけで
親を大事にしようとかね
まあそこそんなに
拾ったものは届けようとか、
まあ、そんなアホなことは言ってないと思うけど まあ、ただ俺のこうあの注目点としてはまあ光の神に祈ろうっていうことになったらまあ光の神が出てくるだろうって話ですよ、
うん、まあね、つまりそれはハッピーサイエンスフィルムマニアからすると
まあ肥やす
ここで来るか
来るか、うん、まあ多分特別出演という形で肥やすは出るだろうとは俺は思ってたんですよ。
カメオでね、
カメオでね、うん、であの例のまあ、ハッピーサイエンスフィルムをねよく見てる方には、おなじみの、まあ、そんな人は今いないとは思いますけどえ地球からグイーってこうズームアウトしてこう銀河まで行くっていうのね、うんうん、そういう
のおなじみのやつ、
ね、おなじみのやつが僕今日だけでもう4回ぐらい見てますから、
うん、銀河万丈ズームアウト、
そうズームアウト
銀河万丈と戦う時にいつも出てくる、
そうそうそうそうそうそう
あれでもいいですよね、うん、あのファイナルジャッジメントだとその主人公からグワーってズームアウトして東京、
うん、
渋谷の前景になって東京日本地球ってどんどんどんどんズームアウトしていってグワーってやって、
うん、
太陽系銀河系までいって、うん、宇宙全体までザーってズームアウトしたら小林幸子みたいな格好したエルカンターレでしょうね、多分エルカンターレまでうわーって、うわーっても、最大のマクロまで、
うん、
ズームアウトしたらまた主人公の瞳に地球が映っててふわってもう主人公につながるっていう、
うん、そうそうそう、それです、それ
ズームミクロとマクロが一緒だってい
う、
火の鳥みたいな、
もうよくあるやつです
この前アドベンチャータイムでも見たやつ
やってたんだ、アドベンチャータイムいやで、そこでねちょっとあの僕の注目点はそこだけだったんですけども、はい、
うん、
なんとこの光の神もね全然知らない声優さんで、誰だったんだろうな、
誰だったんでしょうね、今まで子安が絶対そこでは出てくるはずなんですね、
そうだよね、うん、今見てるんですけど、
なんかそれちゃんと書いてね、役名ついてないですね、
役名ないな、
うん、
誰か誰かなんか主演の人が2役でやったとかそういう感じかもしれないですね、
そうですね、うん、ちょっと詳しい方送っていただきたいですけどね、メールとかで、
いやこれはね俺的には相当ショックで、
うん、まあつまりエルカンターレってことですよね。
そうですね。でもうこれまでこう長いことこうエルカンターレイコールこう大川隆法で、大川隆法の前世の声は、小安だっていうことはずっと言ってたわけじゃないですか。
うん、そうですね。それは絶対に競技ですもんね。
そうですよね。でそれがなんだよって今更っていう感じですよね。
うん、
俺は神だと思ってたの。
うん、なんそこはね、いくら例えばね、
うん、
ブッキングが合わなかったとかさ、
うん、
ちょっと喧嘩したとかさ、うん、あるのかもしれないけど、そこは曲げてほしくないですよね、
そうですよね、
俺たちそれでずっとやってきたのに、
うん、それでやってきたのにエルカンターレイコール小安でやってきたのに、なんか勝手に人間宣言っていう、なんだ敗戦したのかみたいな、
だから本当玉音放送とかぐらいのショッキング
な感じですよね、うん、うん、
でまあ、普通にいいこと言っただけですもんね、
そうですね、でまあここのこうクライマックスは、うん、まあ、光の神を信じたことによって、裏宇宙が就職して、
うん、
レプタリアンの、野望がついえるっていう、うん、その流れですよね
まあまあ善良な心が打ち勝ったっていう、
うん、そう、そういうことです、
でパッて気づいたらまた皇帝普通に戻ってて、うん、で普通にまだ朝礼台にレプタリアンのやつ立ってて、
そうだそうだそう
だ、あの小物感ね、
丸いレプタリアンね、
そうですね、
丸いさんが変身したレプタリアン、
ちくしょーって、
うん、
光の神が裏宇宙を潰しやがったっつって、でパッと前傾になって前傾の端っこの方ピャーって逃げてくるんですよなんであんな小物感出すのかなっていう感じの演出で、
そうですね、
こいつがラスボスなんですよ、
ええ、
そうラスボスがロングショットで朝礼台からピャーって端っこ画面の端っこの方に逃げていくラストってありますそんな倒し方ひどい、まあ、わざとコミカルにしてんのかな、ええ、
まあ、UFO 学園の秘密 そのスケール感には合ってるかもしれないですね、
うん、で、うん、また悪い UFO がピャーってきて、
うん、
でまた牽引ビーム
で
やって
回収して
きましたけどね。
なんか捨て台詞残しながら、
そう、うん、説明的な捨て
台詞覚えてるよ的なね、
うんうん、
超小物小悪党的な捨て台詞残して、だちょっと憎めないんですよね、
このレプテリアン。そうそうですね、
そうだね、
うん、あのね、銀河万丈のキャリアの中でもね、こんなにアホなキャラやったことないんじゃないかな。まだあのなんだっけ、前のブッダ最短のやつ、
盗作先生、
盗作先生、盗作先生はまだこう威圧感とかありましたから。
盗作先生は全然ハッピーサイズフィルムの中でも悪役ランキングの中で1位じゃないですか、
うん、そうですね、1位だと思う、
うんうん、だからファイナルジャッジメントは映画としては僕は好きですけど、
うん、
ちゃんとした悪役いないじゃん、
うんうん、
まああの獅子道場、
そう、
獅子道場もまあでも盗作先生のは僕は好きだ、
そう、そうだよ、飛ぶし
飛ぶし
照明が落ちてきたらスタッフを、
ええ、
あの手から出てくる霊の波動で、
ええ、
照明をピタッと空中固定して守ってあげるし、
あーあったそう
だし、 AD を助けてあげるしで最後ちゃんと刑務所で改心する
し、改心して数珠持ってね、
そうそう、
祈ってましたね、いいやつでしたね、うん、まあ、そこからするともうすごい小物も小物、
小物ですよ、全然ダメ、
うん、だまあその幸福の科学世界観でいうとレプタリアンっていうのはこう裏で操作するけども、そういうしょうもないやつみたいな、
まあね、神秘の方の時もダメダメだったですもんね、
そうですね、
あれ、うん、でゴラム帝国を裏から操ったんだけど、
うん、
いざその計画が成功して、うん、じゃ地球に攻め込むぞ、あの悪のエネルギーが地球を満たしたから、うん、地球に攻め込むぞってなったら、地球が地球で防衛機能があって、
うん、
悪のエネルギーで満たされすぎると自壊、
うん、
自滅して火山とか噴火して地球自身を崩壊させるっていう、なんかよく分かんないけど、そういう自滅機能が働いてて、
う
ん、
そう、
あやべえ地球自滅機能働いたっつって上陸せずにまた UFO でバーって戻ってき
て、ほんとね、吉田会長そんなしょうもないお家をよく覚えてたよね。
あれ忘れられますいや本当に大げさじゃなくて、うん、よしあと作戦成功だ行くぞって言ったら火山がボンボンってして、うん、あダメだ自滅機能働いた帰るぞってバーって一回も上陸せずに、
ヘタレなんです
ね。そう、地球の上空をうろちょろしてるだけなんですよ、
何
この悪役憎めないんですよね、やっぱレプテリアンって。ちなみにその高峰先生、
うん、
僕はドラゴニアンってさっき言いましたけど、このいろんなこのバタバタが終わった後でまた岩城教授が出てきて解説してくれるんですけども、うん、ドラゴニアンって言い方じゃなくて信仰レプテリアンって言ってましたね。
そうだね、
彼は信仰レプテリアンなんだ、
レプテリアンの中でも転んだ人ってことですね、
あのそうですね、
良い
天衆というか、
うん、
信仰を捨てた人ですね、
うん、
信仰を捨てたっていうか、まあ、そのエルカンターレに帰依した人ですね、う
ん、はいはいはい、
1億年前に彼が地球に来た頃は相当悪いことをしてたけどな、
よしてくださいよ
その会話
って俺ね、若い頃はやんちゃしてたけどな、
みた
いな、1億年前に地球でどんな悪いことしてたんだっていう
でそんなこと言う夜明け先生も実は
う、そうそうそうね、なんで知ってんですかそんなことって聞いたら、う
ん、まああんな機械は地球人は作れるわけないよねみたいな、
なんか唇に久しぶりって
シーって、
うん、誰にでも秘密はある、
うん、むっ
かん夜明け教授も続編で正体が明らかにするためにわざと曖昧にしてるのかもね、
なるほどね、
信仰レプテリアンっていうわけではないのかもしれないし、そうかもしれないし、金星人かもしれないし、
うんうん、
ベガ星人かもしれないし、何、まあ、だっていいんだけど、
本当に何だっていいの今どれでもいいやって今思いながら聞いてたけどいや
そんな感じでお話は終わってった、
ね、そうですね、
そうそう、で用務員の丸井さんが最後宇宙、
うん、
悪い宇宙船にくるくるくるくるって牽引ビームになんか何回転もしながら引き込まれていくときに言ったセリフはそうだ、クソまさかこの学園に信仰レプテリアンがいるとは思わなかった
言ってた言ってた
って言いながら巻き込まれてた、
うん、
どうでもいいしね正直そんなにこの物語の核でもないし、
うん、意外みたいな言い方して
たで、まあその悪い方のレプテリアンは悪質レプテリアン、
うん、
岩城教授によると、
うんね、
新興レプテリアンは、まあ、何億年も前に地球に来た時にエルカンタールに帰依した、うん、進行したのが新興レプテリアン、いいレプテリアン、
うん、
オカルト的に言えばドラゴニアン、
うん
で最後対をなすのは悪質レプテリアン、うん、
そう悪いレプテリアンも2種類あるってこと？
レプテリアンにいいのと悪いもの
がいるし、うん、悪でもなんか派閥があるみたいな。
悪でもその悪質レプテリアンの中でもアメリカがオバマ側
オバマ側
が操ってるのと、うん、習近平を操ってるの2大派閥はある、うん、まあ、もっともしかしたら細かい派閥はあるのかもしれないけど、
そうなんだ、
ね、何せ悪いから、
うん、あのいきなり変な話するかもしれないけど、
うん、
マーブル・シネマティック・ユニバースっていうのがあるんですよ、
はい、
それはアイアンマンから始まって、
うん、
あのハルクがあって、うん、キャプテン・アメリカがあって、
うん、
でそのキャラクターたちが集まってアベンジャーズになってっていう一つの世界観を共有した映画のシリーズっていうのがある、
はい、
これはマーブル・シネマティック・ユニバースっていうんだけど、
うん、
なんかそんな雰囲気をこう予感させるような、
なるほど、
終わり方がありましたよ
ね。パートゼロですね、
うん、
ですね、まあ、もちろんアベンジャーズ1の方もあれ攻めてくるのレプテリアンですからね、
う
ん、
そうだね
下売り、
下売りっていう
あれはレプテリアンですから、ね、うん、つまりオカルト、いやマジでそうですよ、うん、オカルト的に言うと、うん、
しかも今回の映画のね、あのエンドテロップの間でね、
うん、
ありましたよね、アベンジャーズばりの、
そうで、まあね、まあ、よかったよかったって、
うん、
事件解決したって、まあ、子供たちも成長してこれからいい未来が築いていくんでしょうっつって、
うん、
やはり映画終わりました、
うん、
めでたしめでたし、
うん、
ってなって、まあちょっと
エンドロールがあって暗転して、
メインスタッフだけのエンドロールがまずあってね、うん、制作総指揮大川隆法、うん、監督
今垣優、
ね、の10人ぐらいのメインスタッフがあって、
うん、
ふわっと暗転して悪い音楽の感じ悪い感じの部屋、
そう
悪部屋ですよ、悪
部屋、
なんか黒と赤、
うん、そうそう、でなんかテーブルにコニャックみたいなのが置いてあって、
そうそう背中側からのショットだよね、
そうそう、
手だけ出てきてね、
だからあの007のスペクターのボスみたいな、
うんうん、
顔は見えないんだけど、うん、っていうので、なんか1億2000万年前からやってきた計画では失敗は許されない、
うん、でどこに電話かけ
るか
電話かけるのがなんだっけ、ニーハオとか言ってたよね、
だからその国家主席、
うん、
米国大統領からお電話です、
お電話です
分かった取り次げニーハオ
ドン
To be continued みたいな、
だから
すごい
あれでしょ、中国
習近平党がオバマが、
オバマ的なやつでしょ、
うん、やばいよ、
これはアベンジャーズ1でいうところのあいつですよね、う
ん、サノスだ
よ、サノスですよね、うん、
宇宙大魔王サノス、
あれも相当ジャンプ的な終わり方だったんですけどね、うん、あの北売りどものような軟弱に任せたからこうなったのだって、次は私が出向くかな、うん、サノスの猿の顔が横が映ってドン、
まあアベンジャーズのメンツ対サノスでもこう勝負にならねえだろうって言ってたけど、まあ学生とね、
うん、
あの中国主席じゃ、まあ、こちらももう勝ち目がないというか、
でもよくわかんないのが、
ええ、
まあそのチタウリとかさ、そのアベンジャーズのあとロキとか、
うん、
と戦ったわけじゃないですか、
うん、
でそれの相当上のレベルをいくサノスが次の敵か、うひょー上がるぜなるじゃないですか、
うんうん、
で今回は結構もうレプテリアンもそうだし、うん、いろんな宇宙人がいるみたいな宇宙規模のバトルをしてきて、
うんうん、
最後にラスボス習近平か、
うん、
次習近平かそれで上がってんの下がってんのみんなはっきり言っとけどっちだって感じじゃないですか、リアリティ路線では確かに高校生対習近平すごいけど、
うん
うん、今までいろんな宇宙人出てきて、
うん、
中国国家主席って言われても、それってスケールがどっち大きくな
ってる、おかしくなってね
習近平もさ、
うん、
あれだよ、だって例年これまで通り行くとさ、
うん、
人間である可能性だと怪しいもんだからね、
そうそう、ゴラムのね総帥みたいな感じで、ね、
う
ん、
そうそうそうレプタリアンかもしれないよ、
まあ、入ってるかもしれないですね、うん、
だからまあ チッパ入れてるでしょうね、
うん、
キングスマンみたいな感じで、ね、
キングスマン
爆発しちゃうよね
パート1だね、次は。
そうですね、次回作。これパート0って言う必要あったんですかね。パート1でよかったんじゃ
ないですか、ね、エピソード0っていうことにしたいんでしょうけどね。
だから、まあ、パート1から作って何か言いたいことがあったらパート0
で、ね、そうそうだよね、
君たちがアイデンティティを確立するまでの物語をね、
そうそうそう、
まあ、だから完全にこれはデザイングラフィック上の感じで UFO 学園の王とパート0を並べて、うんうん、あデザインしたかったんでしょ、うん、
そんなに気の利いたデザインとは思えないん
だけど、マーベルシネマティックユニバースの影響で言うと、うん、映画が全部終わった後にタイトルが出るっていうのもやってたね。
あ
ああああまあ、まあ最近の映画はね、
うん、結構多いよね、
邦画もハリウッド映画もよくありますけど、
ね、いやだから多分この主演の5人は次も続投だと思うんですよね、
うん、
しばらくは。
主人公がさ大猿になったみたいにさ、
うんうん、
他のやつらも何かしらになったりするのかな。
そうそう思ったんですよ ね、うん、あの全員何らかの宇宙人パワー、
宇宙パワーになって
やるかと思ったら、あの先生がね、担任の先生が来ちゃったから、
うん、ドラゴンになっちゃった
まあ続編で
ね、うん、
いろいろ
宇宙メンヘラに変身するとか
宇宙メンヘラ、宇宙規模のメンヘラ、メン宇宙規模のめんどくささ、うん、
宇宙リスカ
宇宙リスカ
リスカすると惑星が一つ
真っ二つ
に、真っ二つぐらいのめんどくせえな
って私が悪いなよスカスカ
スカ宇宙規模のキモオタ、
うん、宇宙規模のキモ
いやでも、もうあのメンヘラ気味の女が2人も出てきましたね本当に、ね、スガッツさん出番じゃないですか。
いや本当に、まあ、これはまあねえ、まあ、うん、夏美ちゃんとね、
夏美ちゃんと
夏美ちゃんは本当これ将来有望ですよ、
まあ、そもそも夏美ちゃんのせいだし、ね、
うん、いや本当にね、まあ以上ですかね、
以上ですかね。で、
は
い、
うん、
まあ、これは絶対言わなきゃいけないことがありますけど、
はい、
このUFO学園の秘密、こんな感じで物語自体は終わるんですけども、
うん、
この上映前にすごい告知がありましたよね。
あ、ありましたね、
ファン騒然の、
はい、
で UFO学園の秘密のパンフレットにもそのチラシが織り込まれてありましたけど、
うん、はい、
降りるの、
うん、
うん、愛を与えるのが私の喜びだから、そう、じゃあ行ってきます悩める地上の人間と愛に生きる天使の物語、
うん、
主演キララ、
うん、
原作アイムファイン、大川隆法、
うん、
監督脚本園田栄人、
うん
うん、天使にアイムファイン、
2019
年春劇場でアイムファイン、
ああ来た
来た、
今度は実写ですよ。
また久しぶりの実写映画、天使にアイムファイン。
アイムファインだよ。
わ、
2016年春に公開ですよ。
わ、
これビビりましたね。
ビビったね。
わ、金子昇出てるわ。
あ、本当だ。大河内奈々子。
うん。鍋治美。
うん。
あとね、この清水和樹っていうのはね、これ誰だったっけな。う
ん、結構メインキャストですよね。
ね、これはね、多分だけど、タイムレンジャーの、タイムグリーンじゃないかな。
それはだからファイナルジャッジメントに続く、
そうだ、実写作品、
実写2作目ですよ、う
ん、2作目、
ハッピーサイズフィルムの、
うん、
いやいや、でしかもこのキララ、
うん、
ウンモ、
ウンモです、
クモ母ウンモと書いてキララ、
うん、
これ皆さん見覚えありますよね。
あ、すいません、ごめんなさい、話折るようですけど、
はい、
あの清水和樹さんはですね、ゴーカイジャーのあれですね、グリーンですね。
なるほど、
失礼しました。
本当に、ね、
話を折るほどの情
報。豪快グリーンでした。ごめんなさい。
じゃあこのウンモさんは、
ね、
キララさん。
キララさん。
ウンモと書いてキララ。キララさんはもう
といえば
ファイナルジャッジメントの、うん、あの方ですよ。それこそ今までぶら下げてきたメンヘラっ子。
メンヘラっ子。
メンヘラ天使なの。
だからあれですよ、ファイナルジャッジメント見た方はもちろん覚えてるでしょうけど、レジスタンスグループありますよね、
うんうん、
主人公たちがいる、
うん、
であの中で、あのどうせ私なんてみたいな感じで、うん、あの車椅子に、
あの子か、
あの子でしょ、キララって。
あーはいはいはい、
今調べてもらっていいです
か。出てます、ファイナルジャッジメントに。そうですね、
うん、めんどくさい感じの子、
うんうん、あウルトラマンも出てんだな、
うん、のちょっとサークルクラッシャー的な感じもある、
はい、
うん、
そのサークラキララが、
うん、サークラキララが、
が主演ですよ。
主演で、
あいたいたいたいた、よく覚えてんな。
ちょっと待って、これ
すげえな。あ、車椅子の少女キララだ、
うん、
本当だ。
足が不自由だが純粋な優しさの心を持った少女、他の人のためにとその心からの祈りによって、だからこの主人公が信仰の危機に陥った時に救ってあげる、
うん、あいたいたいたいたいた、あの子か。
で今回の UFO 学園の秘密にも声で登場してますからね、うん、キララは。
あ本当に
マジで。
司会者って書いてあるんですけど、うん、なんだろう、あの学園祭の、
あ学園祭か、
あの発表会の時の
いたっけ、
こうかな、うん、司会者、うん、
すげえな。だからあ今さ、この3人の中でいたいたって言ってるけど全然あるあるじゃないよねこれ。あ、うん、撮ってます、大丈夫です、うん、
天使に I'm fine、
すごいな、すごいな、
メンヘラクラッシャーが降りてくる
の。うちらはファイナルジャッジメントのラジオの時に、
うん、
まあ脇役っちゃ脇役だったキララちゃんを一応フィーチャーしてますからね、
うん、
話してますから、目に来るようになかったんですよ、
来るようなこの子が主演の子だって。
僕は龍鳳さんの秘蔵っ子ですよ、キララ。
そうか、
で多分天使役なんでしょうね、
でしょうね。
どういう映画か分かんないんですけど、
愛を与えるのが
もう、ね、古くはだから素晴らしきかな人生、
うん、
とかから続く天使もの、
うん、
天使もの
フェノミナンとか、
うん、あのそうだね、
ジョン・トラボルタ主演の、
うん、
あれとかももちろんベルリン天使の歌とか、
うん、天使ものだ。
天使ものは結構映画の系譜としてありますからね、うん、
はいはい、
あるあるある、
拝んでますよね
天使なのにね、
うん、合唱してますね。手合唱してますよね。大丈夫なんですか。すごいな。2016年春劇場で I'm fine。
これはちょっと、
うん、
期待
大
したいですね、
う
ん、つまり大川博じゃない実写映画は初ですから。
あ、そうか
龍鳳実写、
あじゃあ相当やばいんじゃない。
だ龍鳳ちゃんのまあいろんなあらがあるとはいえアニメとは相性があるんですよ、やっぱりオタクだし、
う
ん、
そう、
そういうアニメ文化的な、
うん、
オカルト文化ともそうだし、うん、そういう素養はあるから龍鳳ちゃんは、う
ん、なんだかんだ言ってあのこれまでのこう実績として今垣優さんの力ってあると思うんですよ、はい、
それもあるしね、
こういう展開にしたいっていう、こう翻訳をやっていた、
うん、
感じはあるんですよ、
はい、
今掛さんが。だ今回実写となると そのスタッフが使えませんからね、
うん、
これは大変なことになるんじゃないですか。ど
うなってしまうのか、
まあ、ハートフルコメディ的なもんだと思うんですけど、
監督の園田栄人さんって今わかります？
今調べてます、
天上界の神殿で祈りを捧げていたら地上で生きる5人の人間たちの悩みや苦しみのビジョンが見えた、
うん、
いじめ、性格がつく、病気、失望、挫折、彼らを救うために愛を与えるために天使は地上へと舞い降りる、
うん、
目に見えないものを信じなくなった現代人を天使はどう救うのか、5人の運命は
というあらすじなんですけど、で園田栄人さん、秀人さん、
はいはい、
この方ね、あの徳間の尖閣諸島ドキュメンタリー撮った尖閣ロック、
ああ
監督ですよ。
マジで？
なるほど、
う
ん、
いやもう完全に肝入りっていうか、こう子飼いじゃないですか。
いやもうハッピーサイエンスフィルムの重要なメンバーだね。
やばいよ、うん、
これはでも尖閣ロックから作風一転しますけど、うん、
大丈夫なんですか？
まあ、I'm fine しちゃった。
一転しなかったらそれはそれで面白いですけどね。天使が尖閣諸島とか竹島とか自分の国は自分で守るとか言ってたらそれはそれで面白いですけど、全然ハートフルコメディじゃない。
じゃないし。うわそうか、わいや俺ねもうすっごいね二人とは申し訳ないところであの反応してるんだけど、もう清水和樹さんがですねどうなっちゃうんだろう、公開じゃ見てたんで、どんどっこいあの人ですよ。
はい、はあ、
すみません。まあ、キララさんはいいでしょ。その、なんか、肝入りなんで。清水くんがちょっと心配ですね。
まあ、金子昇も世間的に見たらね。
まあ、金子昇はまあ、いい体だからいいでしょ。
金子昇って誰だっけ、
うん、どう、キッズリターンじゃん。
ああ、う
ん、
そうかそうか。
キッズリターンとか。キッズリターンとかガオレンジャーとか俺は特撮しか出てこないんだ
そうです
そうですね。いやもうあれですよ、またあの、うん、アマと合同収録3年後かなと思ったら、
うん、意外とアイムファインが来年春です、
来年春ということで、
ね、キッズリターン関係なかったですね。
あれ
キッズリターンだから名前が似てるやつだ、もう一つそうずっと勘違いしたあの仮面ライダークーガガオレンジャーとか、
あー特撮のキャスト
ゴジラ対モスラ対メカゴジラとかそっちの、ね、
特撮メンバーが集まり始めてる、
そうで、ね、でまあ、まあ、これあんまり言いたくないんですけど、うん、もう随分安くなった人たちですね。
じゃあもうアクション対策になるかもしれない、
うんうん、金子健と感じがした、
金子健似てる、ね、似てるいじめ生活苦病気失望挫折のうちのどれかが金子昇だったり鍋治美だったりする、
鍋治美は DV 振ってそうですよね、
っぽいね、こっちもこいつもムキムキだからな、うん、いや、
替え玉した上に DV っていうね、うん、
クズだね、
ボディビルですからね、うん、いやもう次回もそう遠くない頃にやれるかもしれませんね。
なんかハッピーサイエンスフィルムの特徴として、ええ、映画やるときは2作品いっぺんにポンポンってやりますよ、
ね、ああそうだね、そうですね、うん、
神秘の法とファイナルジャッジメント
もそうだし、そうですね、ほぼ同時に作ってましたね、うん、だからローテーションとかあんま考えてないじゃないですかね、その
実写映画班とアニメ映画班で動いてるってことなんですかね、
そうだね、よう挑んで動いて、うん、おいで、あ3年待ってちょっと疲れたからって
ねえ、まだって、ね、1年半おきにやりゃいいのに、
ええそうそうそうそう、
そうだよな、
ぶつかるじゃん、そうだ
半年ぐらいしか間空けない、
間空けない
まあどうなるか分かんないからね、組織が、うん、やれるときにやっとかないと
そうですね、どうなんですかね、その幸福の科学のカルト感というか、はい、ちょっと聞いときたかったんですけど、うん、幸福の科学ってカルトなんですよね、
世間的に見たらそれはカルトの範疇には入ると思いますけど ね、だからまあそんなあんまり勧誘を強引にやってるっていうイメージもそんなにはないですから、まあ、そしたらもうちょっとそれこそね、日蓮系とかあの浄土真宗系のちょっと今問題になってる団体とか、
う
ん、あんまり名前挙げませんけど、
はいはいはい、
あったりしますので、
完全勝利型のね、
あのいやいや、あのそれじゃなくて、そっちはおとなしい、それ今おとなしくて、うん、変顔会っていうとか今結構ガンガンやってた、
ね、激しいんですか、
まあまあまあ、日蓮宗も浄土真宗もそういう要素がある宗派なんで、
うんうん、
ダメだってるわけじゃないですよ、はいはい、宗派的に、うん、それはもちろんそういう政治的な要素だったり、うん、ちょっと、ラディカルになる要素がある宗派なんで、
うんうん、
まあ、だからやっぱり結局、ね、今の仏教系の新興宗教で日蓮宗か真言宗、
うん、
もしくは浄土真宗とか、うん、なってるっていうのはそういうところなんですけど、でまあそれに比べたらまあ今はそんなに目立った強引な勧誘みたいなのは聞かないですよね、幸福の科学、
うん、そうなんですよね、まあ、僕もあんまりこう頑張って調べたわけじゃないですけど、なんか検索しても、なんか創価会、あ、創価学会じゃない、ごめんなさい。幸福の科学ね。幸福の科学被害みたいなやつで、うん、ググってみたら、なんかそんな大したもん出てこなくて。
でもやっぱり今は、その強引な勧誘とかする方がデメリットですから。
うん、高いんですね。
例えが悪いですけど、
うん、
ヤクザが素人に絡んだらデメリットしかないじゃないですか。
はいはいはい。
ね、防犯法とか、未行は。
うんうん、
それと一緒ですよ。
なるほど、ね、
だから穏便に今もうそれこそ母体はねたくさんいるわけですから、
うん、
人数がいるわけだから変な社会問題化とかする方がデメリットですから。
なるほどね。あ、そうか。だから不思議だなと思うんですよね。なんか その俺の考えるカルトっていうのがその、うん、例えば終末感を煽って、うん、お布施を強くさせるとか、
うん、
まず割とベタなやつですけど、うん、あとはその地獄に行くので、うん、お布施をいっぱいしなさいとか、まあ、そういったものって結構、
はい、
オーソドックスなタイプとしてありますよね、はい、それに、その該当しないのであれば、いやだ
からそれはあの要素としてグラデーションがあるから、
うん、
ものすごいラディカルにそっち方向行くか、
うん、
もしくはでもそこまでラディカルじゃなくても、
うん、
そういう要素を持つかっていう意味で言えば、
うん、
別に幸福の科学もそういう要素はありますよ。
あるにはある、
あるにはある、
うん、
でどこまでガンガン行ってるか、それともまあそういうところもあるから気をつけないよぐらいにとどめてるか、
うん、
っていう話ですよ。
なるほどね、はあ、いやそこら辺の被害実態とかあん強くよくわからない、
まあまあ、でも、
ええ、
まあ
ね、
今日 も映画館見て、
ええ、
別に、まあ、あの人たちって被害者っていうわけじゃないじゃないですか。
そうです
ね、だからまあ被害に社会問題化する被害もそれはもちろんありますよ、新興宗教の、
うんうん、
まあ、新興宗教に限らず宗教、まあ、それだけではないですからね。
そうですね、まあ被害だなんだって、まあ、公にならないぐらいの大きさでこう順応してくれれば別に僕は何も言うことはないかなと思うんですよね、
うん、
カルトだなんだってのもなんだポットでは全部カルトかって言われたらそれはちょっとひどいなと思うんです
よ、そうだけど、まあ、この映画のまとめでいきなりそんなそんなでかいテーマに
あ締めづらい、ね、いやなんかそんな人も結構いるんですよね。なんか
だってさっきもね、
うん、
筆川さんだけツイッターで絡まれたって言ったらおかしいですけどUFO 学園の秘密見てきましたって3人でツイートしたら、
ええ、
筆川さんだけすげえ食いついてきたんですよね、
そう、あなたは良い人ですって言われました。
誰から？
いや、まあ、どなたかよく分かんない
です、まあ、具体的に名前言わないにしてもさ、ええ、どんな感じの人、自己紹介してるのその人。
あ、 I am a believer of happy science. Please follow me って書いてます。
売人
ガチじゃん。
いや、日本人
だ、あ、日本人だけど、その全世界に向けてグローバルに、
グローバルに
プロフィール紹介してるってこと、
うん、そうですね、
ハッピーサイエンスだ
から、本当に
フォローしてくれと、
純粋な方、うん、
じゃフォローしてあげなよ、
うんうん、おう
てか俺全然フォローしてこないんだけど、
今ね見
て同じタイミングで、
ほぼ同じタイミングでね、
ユーフォー学園の秘密見ましたってやって、
やっぱ俺のオーラ見えてんじゃない、
うん、筆川さん オーラがさ、
ええ、
俺と違ってすごい特別なんだよね。
特別なんですよ、僕のオーラが、黒いんですよ僕のオーラ、
あー、俺のオーラは赤で、オーラとしてはまあ普通なんだよね、
はい、
ちょっと元気な人ぐらいの感じなんだけど、うん、黒のオーラっていうのはオーラ一覧表に載ってないんだ、
はい、
うん、
それなんですか、もうすぐ死にますっていうオーラ、
いやわかんない、うあのなんだっけあの人、
大阪のオーラ見える女の子ね、
そうそうそうそう、あのブッチョさんの紹介で、
ブッチョ柏木君の知り合いのね、
教えてもらって、でオーラが見えるんですよって言うから見てもらったんですよ、
そうしたら黒のオーラって言われて、
うん、はい、
これちょっと見たことないですねって、
うん、いやもうそんなあの深刻な感じじゃなくて、もう爆笑してたんですよ、あはは
黒いわ
黒いわ、
この人黒いわ
めっちゃ黒いわみたいな感じで、失礼な、さっき会ったばっかしの人に、
でどういうことなんですか、その黒いっていうのはどういう性質なんですかって聞いてもよく分かんない、
よく分かんなかったんで、
分類表載ってない、
はい、
筋トレを途中で止められるとブチ切れるオーラ
まあその時はまだ筋トレしなかったブクブクのデブチンだったんで
黒のオーラ能力は、
筋トレをもう中止されたらもうめちゃくちゃブチ切れますって、ツイッターとかで拡散するぐらいに怒りますっていう、
怒った相手を遅刻常習犯としてすごいディスリーの嵐に巻き込むことができる、
できるって
一人で一方的にディスリー倒して、
ね、ディスリー倒して、そうそうそうそう、まあでも事実だからな、
そういうオーラ能力、
オーラ能力で、あれ一体何だったんだろうって、本当にね失礼な人にね不吉なこと言われて、
もう何でも失礼な人って別に見たままを言ってんだからしょうがないじゃん、
失礼な人でしょだって、もうい
やものすごいスーパーな力を持ってる人かもしれないじゃん黒って、
はあは
あ
は
あ、だまあ黒って聞いてあんまりいい目じゃないけど、
うん、
死ぬのかなとか
まあ思いますよね、
悪魔に取りつかれてんのかなとかさ、
うん、
なるけどさ、でも本当とかわかんないでしょ、まあね、それはね、校長先生も言ってたけどさ、
うん、校長先生
映画の中で
UFO 学園の秘密の中でね、
校長先生も言ったけど、あのないっていうさ、宇宙人はいないっていう証拠がないってことは、逆に言い換えればいるかいないか分かんないってことなんか、
はい、ね、本当に悪質レプテリアンに取り憑かれてるのかもしれないし、
可能性ありますよね、
コエスが取り憑いてるかもしれない
なんかね、
ね、実際あなただけがツイッター上で引き寄せたわけじゃない、
うん、そうです
、その黒のオーラを感じ取ってくれた、
感じ取ってくれた、
この人は救済が必要であるみたいなあ、そういうことだ
った、いや違う、あなたはいい人ですって言われてるんだから、
ええ、
黒のオーラってめっちゃいい人って意味かもしれない、
いやどうだろうね、まあね、そう、そういうこううかつなこと言ってこうちょっと本ね、あの、頑張ってこう進行されてる方をちょっとファボらせてしまったってことで本当に申し訳なかったなっていうことですね、う
ん、まあまあ、でもそれはそれでまたその人の活動だからね、
そうです
ね、いいんですよ、こうやって映画を見て、僕たちは会員じゃないけど、
ええ、
映画自体の、まあ、そうそうそう、ファンではあるわけじゃないですか、
そう、広
い
意味では、そこは同じだよね、
そう、
うん
うん、なんかね、あの、そうなんですよ、別にあの何これ危機として喋ると、さっき言ったみたいにこうあのお兄さんがこう心配したりとかされちゃいますけど、
はい、
なんていうんですかね、こうあんまりこうプロフェッショナルな部分とはちょっと違う部分の魅力を感じてたりとかするじゃないですか。
自主映画制作的なね。
的なところを感じたりするじゃないですか。うん、もちろん作ってる人はプロなんですけど、うん、その、ちゃんとした劇作としてのこう、完成度とかよりも、競技とか経典の教えを重視する作りにはなってるから、はい、どうしても歪になるわけですよね。はい、
でまあ、いびつっても、まあ、いわゆるハリウッドメソッドからしていびつってだけで、
ええ、
それがどっちがいい悪い上か下かじゃないですか、
ね、そういうことではないんですけど、その、 あのいびつな部分とそのよくしようみたいな部分のせめぎ合いっていうのが結構僕は面白かったりするんですよ、
うんう
ん、だやっぱりブッダ最短以降ですよね、
そうですね、
そのせめぎ合いがあるっていう意味では、
うん、だから旧法三部作に関しては、
うん、
そこら辺のこう気をつける感じっていうのはなかったんで、うん、
まあ、微笑ましいっちゃ微笑ましい
んですけど、微笑ましいは微笑ましいんですよ、みんな目キラキラしてるし、
うん、
でももうそのそのヒロシの洗礼を受けた後ではもうそのまかれもうちょっとでもこうよくしようみたいなこうスタッフの意識とかが出てるんですよね、
うん、
でそこはね、あのどういうふうに今後動いていくのかなっていうのが、自作以降のこう僕のこう希望ですね。
そうですね。
期待がかかるんですね。
世界的に見たらどうか分かんないけど、少なくとも日本映画史的に見たら、
うん、
あんまりないケースだし、うん、今それで頑張ってる、
うん、
その方面で頑張ってる人っていないから、その僕はもちろんオカルトやってるんで、宗教と社会との関わりっていうのはずっと興味を持って研究してたり取材したりするから、本当に真面目に幸福の科学映画っていうのはどう社会と折り合いをつけていくのかなっていう意味では、
うん、
いやマジで真面目にあの向き合うべき対象だと思って見て、
うん、
まあ、ちょっとバカにするときはバカにして笑ってますけど別にあの、うん、まあ、見ますよ今後も、
うん、
Amazon プロダクツのお二人と、
そうですね、
そう、なんかね、そういうことをよく考えるんですよ最近、
うん、
その例えば、まあ、アマプロとかでもその、まあ、洋画と邦画をね、こう見比べたりすることも結構ある、見比べるっていうか、
うん、
まあね、ハリウッド大作をレビューする時もあるし、邦画のダメなやつをこうレビューすることもあるんですけども、そこにこうなんかこう上下とか僕はあんま考えてなくて、
うん、
そのなんていうんですかね、その予算の上下がこうよしあしにはつながらないという当たり前のことをですね、あの今更ながら考えてるんですよ、
うん、
だからハリウッ、例えば、メジャーリーグの消化試合と、町内会の本気試合どっちが楽しいかみたいな、
うん、
そういう感じにか捉えてるんですよね。
なるほど、
それで言うとあのさっき言ったあのひろしちゃんがあの、ね、最後の実写映画として作ったファイナルジャッジメントっていうのは、
うん、
あれはなんか本気の町内会の 草野球見たなって感じがするんですよね、
うんうん、作り手の意気込みはすごく伝わってくる、
すごく伝わって、最近になって思うのがあのファイナルジャッジメントのクライマックスあたりで、なんだろう、カーチェイスあったじゃないですか、
うん、
覚えてます、すっげえ短いカーチェイス、
日野の車とか、じゃあヒュンダイか、
そうだ、
ヒュンダイの SUV 車みたいなのが、
うん、そう
やってた、そうそうそう、
なんかあの蛇行するだけみたいなやつ、うん、あれが結構心に残っちゃってて、
そうなんだよね、日本の状況考えたらすごい頑張ってるんだよね、
そうなんですよ、
あの道路交通法が適用されるエリアでは車は使えないから、多分そうじゃないところでやったんでしょうね、うん、
だって最終的なクライマックスの演説のシーンのスクランブル交差点で主人公がやって、うんうん、群衆がわーっていうのもあれは渋谷の風景と合成してるけど、
うん、
撮影したのは幸福の科学の多分どっか茨城かどっか田舎の方の敷地で撮影してるんですよね、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、
あ、そう、
なんかねちょっと嬉しいんですよね、これちょっとトウモロコシの会のリスナーさんには申し訳ないんですけど、アマゾンプロダクツで以前なんだっけ、ストレイヤーズクロニクル
って、ね、
はい、
ストレイヤーズクロニクルって映画レビューしたんですけど、はい、これがねなんかちょっと俺にはあんまりピンとこなくて、なんでピンとこないのかなと思ったら、この映画のその出演者ってみんなこう成人男性の設定なんだけど、
うん、
車で移動しないんですよ、いろんなとこ移動するんですけど、
うん、
全部歩いて移動するんですよね、
うん、
そんな大人いるっていう話じゃないですか、うん、でやろうと思えばカーチェイスとかそういった森場とか作れるはずなのに、ストレアーズクロニクルのスタッフっていうのはそこら辺をちょっとずるしたんですよね、
うん、
ちょっとでもこう、観客お客さんを喜ばせられるじゃないですか、
うん、
そのカーチェイスとかあれば、
うん、
そういうのやってなかったからすごく誠実じゃないなと思ったんですよ、
うん、
でそこに来るとこうファイナルジャッジメントは偉いなって
そうなる、
そうそうそうそう、あんなしょうもないこうカーチェイスだけど一応こうサービス精神はあったんですよ、
うん、まあ、なくても一応物語は成立する、
成立はするんですけど、だ無駄カーチェイスではあったんですけどね、
いやだから逆に褒め言葉としてね、なくてもいいのにわざわざやるっていうこ
と、ね、やるっていう、でもそれってもうファンサービスですよね、
うん、
もうその予算が低い高い低いの問題じゃない
んです、ね、もちろんね、プロっていうか普通のプロの人から見たらね、学会のマネーでやってんだから、
うん、
そんなのうちらより苦労してねえじゃねえかっていう意見はあるかもしれないけど、でも多分広志側とか学会側からすれば、
うん、
こっちはこっちの苦労はあるんだ
よっていうこと
だよね、
っていうことだからね、
だって、うん、映画の中の多分30から40%お説教パート入れないといけないよ
ってさ、ね、
すごいお話作りにくいはずだよね、
うん、
あれ、
うん、だからさっき言ったそのね、あの伏線回収してないとかっていうのも向こうは重々承知してるん
ですよ、ね、そうでしょうね、
そうなんですよ
ね、お説教やらなきゃいけない宿命を背負ってるからね、
そこら辺のいびつさとなんか折り合いつけるように頑張ってる感じっていうのは、割とこう幸福の科学映画のを見る醍醐味になってるかもしれない
です、ね、そうですね、まあ、だからそれはすなわち宗教と社会の折り合いのつけ方と完全にリンクしてるんですよね、作品
とも
そうだし、もっと作品を超えたっていうか
同じ構図になってる、
同じ構図です、ね、いやでも本当にそういうことですよね、という感じでうまくまとまったんじゃないですかね、
あ、そうですね、
ね、
はい、
じゃあ今度のね配信に I'm fine まで、ごきげんようということで
半年後ぐらいですか ね
そうですね、
はい、
こちらも楽しみですね、
はい、じゃあ終わります、鮫島でした、
筆川でした、
吉田ゆきでした、
バイナラッピー、
バイナラッピー、
皆さんゆきハッピーサイエンスフィルムライフをお送りください
乗らない世の中のために使うのです、みんながみんな払うんです、大勢が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ、大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。人生削って稼いだ金。
とまずちょっとよこしなそれ。道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます、よその国すら助けます、世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね、大勢が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ、大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ、世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税をしなきゃ社会はない、社会がなければ